んにちは、スタパ斉藤です。実験放送第5回目になりました。で、今回はですね、まず機材の説明からしますと、今回ちょっとマイクを良くしてみました。アーカーゲイというメーカーの C1000S というマイクがかなり安く売ってたんで、知ってる人だったらわかると思うんですけども、これがね1万円以下で買えたんで激安だったんですね。それからもう一つ、割と放送局で使われている C747 という本当にプロ用のマイクを使っています。で、さらに、パソコンへの音の取り込みはローランドの UA700 というオーディオインターフェースを使ってます。今回はマイクが4本というわけで、お客様が4人いらっしゃいます。まずは
若林直樹です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お次は、
工藤です。よろしくお願いします。
そして
イーレッツの奥川です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
若林さんは、はい、どのような
方かというの。
写真家という言葉が嫌いな写真家の若林直樹です。
私の師匠だったりします。
はい、でもカメラの師匠でなくてストロボの師匠で
心の太陽心のストロボの師匠です。
あの、以前ストロボ の記事を作るときに、ね、相談を受けて、ストロボをスタパさんが買って、ノウハウをちょびっと教えたら、なぜかかえって私の方のストロボの、コンデンサーの塊のようなジェネレーターを見たらば、なんとスタパさんの 顔のプリントと ストロボ上等とか
ストロボ三上とかね、シールを貼ってあるんです、ね、
貼られてしまい、それを家宝にしています。
なんか仲間のカメラに見られると、何これ、
そうそうそうそうそう
言われるとか。そう、
弊社のドス V パワーレポート編集部でいつも写真撮っていただいているんですよね。
は
い
はい、あの、月の半分はあのインプレスのスタジオにこもらさせていただき、
若林さん専用ルームもあるじゃないですか。
まあ月半分ですけどね。
半分も昼から朝までみたいな撮影とかもあるんですよね。
そうそうそう、扉の写真から製品写真、分解組み立てまで、
そう、何でも あれですよね。あのね、若林さんにマシンの中身とか撮ってもらうと、ビデオカードとか抜き差しをどんどん自発的にやってくれちゃうんですよ。で、しかもあの正確にあのノッチとかあるじゃないですか、ビデオカードのあれとかもちゃんとピッて抜いて、普通の人はそれ気づかないところまで全部知ってて、パソコンマニアなのか。この人は
全然マニアじゃなくて分解マニアなんです。
分解のことなら任せろっていう感じです。
そうそうそう、
組み立てしつつ撮るとかいうのはあの比較的お任せで OK かなみたいな、
かない
や、そういうことをしちゃいけないんですよ、編集部は。
それから奥川さん、
はい、
あのイーレッツですが、
どのイーレッツですかみたいな、
マニアに話題のなんていうネーミング、なんていう製品だみたいなたくさん出してるイーレッツさんですか。
親父ギャグのイーレッツとか、ね、すっかり言われてますけど。
僕もこの間あれ買いました、イーレッツのあの記憶喪失、
記録喪失、
ね、あれは良かったですね。
隣の家まで音が響くっていう。
でも実用的な製品で。
そうですね。結構あれは、評判はいいかなっていう感じというか、あれぐらいの値段じゃないと、普通買えないでしょっていうのが、なかなか編集長だって、ね、工藤さんも10万円でシュレッダー買いたいって言って、100円以下の CD 捨てるのに順番っつったら、冗談でしょって感じになりますよね。せいぜいまあ1万ぐらいがいいとこかなっていう感じはしますけどね。
売れてたりしますか？
おかげさまで、まあ、ショップ系よりも法人系を中心に、やっぱり販売が出てますので、あんまりお店では見ないんですけど、必要度は増していくジャンルだと思いますけどね。
あと、静音 PC この間出て、
はい、
あれ友達、船田さんっていう友達がいるんですけど、静音マニアなんですけど、あれどうなんですかとかなんか言って、あれが欲しそうでしたね。
秋葉の方もほぼ物なくなって、ちょっと納期1ヶ月みたいな感じになってますけど。
あれ名前何でしたっけ、すいません。
B サイレント。
そうそう、B サイレント。
わかるそうですよね。そう
ですね。B サイレントか。なんでこういうネーミングなんだろうとか、失礼ですか、なんかいつも考えちゃうんですけど。
比較的今まではどっちかっていうと、親父ギャグをグッとっていう感じだったんですけど、今回はね、軽めでいこうという気はしてたんですよね。
なるほど。
コードネームってわけじゃないんですけど、工藤静香 PC なんですよ。まあ、その前にうち工藤静香っていうの出してましたんで、で、その発展系でいくと工藤静香 PC なんですけど、ちょっと嫌じゃないですか。新、 パソコンだとか、牛パソコンだとかって、何があったの牛とか、熟パソコンっていうのは。それと比べて、やっぱり、何買ったの駆動静かっていうのは嫌かなっていうのがあって、どっちかっていうと、まあ、うちの製品名で言うと、エアフォースファンダとか、その、キリーポッターとか、カタカナ英語系で行こうよねっていうのはあって、サイレント、サイレント、B サイレントって結構5分ぐらいで、あ、いけてるみたいな感じで、で、B ケアフルと同じで、その B サイレント、静かにしなさいみたいなイメージで行こうかなっていう感じでしたね。
なんかでも、駆動静かも B サイレントも、なんで浜崎の世代じゃないのみたいなね。なんでもいいです。なんでもいいです。
それを意識してるんですよ。
あ、そうなんですね。
紙媒体特にそうですけど、パソコン雑誌の平均読者年齢って、だいたい毎回してみると、35から40ぐらいを、だいたいこうピークにしてる。うん、
確か
に。ちょうど、スタッフさんの年齢ですね。そうですね。私42なんで、だから基本的には自分がわかるギャグ。
大体そういう風にすんなり決まるんですか、いつもネーミングって。
キリーポッターは夏からずっと考えてて、真剣に考えた時期あんまりなくて、映画見に行って、なんか朝通勤の途中のパチンコ屋の横で、いきなり、キリーポッターって来たんで、ゲットみたいな感じでしたね。なんか、工藤静香も、自分家でパソコンがうるさいからっていうんで、最初なんかフェルト貼ったりなんかいろいろ貼って、そうすると電源のファンがうるさい。電源のファンに市販のもの買ってきてカバーつけたけど、静かになんねえじゃんっていうんで、自分で東急ハンズであれやこれや作って、こうメールの形変えたりなんかしてるし、静か静かみたいな形で、じゃあ製品にしようかなって言って、気が向いたらしようかなみたいなノリだったんで、何ヶ月か、そのうちやっぱりなんかふと、駆動静かって頭に浮かんで、よし作ろうっていう気にはなったかなっていう。
反対する人はいないんですか？
社員3人の会社ですから、そんなに別によく、どういう会議でその名前決めてるんですかって言われるんですけど、別に会議とかないからみたいな。
もう決めたと出せばそれで OK になってしまう。
そう。いや、なんかいいのないとかって話はしたりしますけど、まあ、みんなあまりそんなこと考えてないんで、僕しか。まあ気が向いた時に、風呂入りながらとか、流しながらとか。エアフォースファンなんかはうちの息子がね、考えてくれたみたいな。まあ、キリーポッターの後だったんで、空気清浄機って英語でなんて言うの？なんだろうな、エアクリーナーかなって。子供が知ってる言葉って少ないから、じゃあエアフォースワン、見た映画でエアフォースワンって。エアフォースファンみたいな。まあ他に大脱走じゃなくて大脱臭とか、清浄機、空気清浄機の清浄機に引っ掛けて、その、清浄機より禁煙なれとか、っていうのは、あとはその、清浄機より禁煙なれってそれ、いらねえじゃん、製品買わなくて。禁煙しろよって。で、まあ、で、ちょっと3つぐらい、どれがいいとかっつって、なんかみんなに聞いて。で結構みんな、百発百中で、エアフォースファンっつって、来たんで、今それで行こうか、みたいな。きっかけはやっぱうちの息子が、小学生の息子が。
息子さんにキープ。
ないない。
スタパさんもでも昔からこう原稿で言葉遊びみたいな感じの感覚結構ずっとやってますよね。
そうですね。
子供雑誌風とか。
ああ、そうですね。
教育テレビ風とか。
また、アスキーの昔の話になっちゃうんですけど、小島さんって言ったじゃないですか、はいはい、小島編集長っていう有名な編集長なんですけど、はい、その人が、文章のブロック、うん、本文とか、キャプションとか、コラムとかで、うん、必ず一回笑わせろとか、って無理な注文を言ってて、
結構、厳しい。
厳しい。
注文入るんですね。
どっかで一回笑わせろっていう、どっかじゃなくて全部で一回笑わせろって言うんですよ。うん、で、それ、まあ、本当は1ページで一回笑わせればいいっていうような、うん感じになったんですけども、うん、で、笑わせるためにどういうことをすればいいだろうかっていうので、いろんなことを試してたら、うん、癖になっちゃいましたね、ああいうふざけたことをする。ふざけたことを真面目に考えて。
今はでも、1ページに1個じゃないですよね。
ああ、
そこら中で。
なるべく、もう癖になっちゃって、使命感がなるべく面白がらせなきゃとかっていうので、結論が3行で終わるのに、笑いのネタで10行みたいな、ってやってますね。
それってなんか読者コーナーみたいなやつとかですか？
ログインとかファミ通とかって昔全部を笑わせろっていう 雰囲気が、
普通のゲームのレビューでもなんでも、普通のページでもとにかく受けを一発取っとける。
全部のページですか？
そうですね。
厳しいな。
記事を書くと、編集長がですね、真ん中の方に座ってるんですけど、斉藤くんとかって呼んで、やべ、呼ばれてるよとか、これ何？面白くないよとかって言われて、面白くないとか、笑えないよとかって。
基準は面白いっていうか、笑えるかどうか。
それつまり、笑えないよって言うと、それは書き直しっていう。
割と、そんなに笑えないよっていうボツはそんな多くないんですけど、もうちょっと面白くしてよとか、面白くしてよんとかって言うんですけど、小島さんをどうにかまずは笑わせないと、ダメなんだとか。
ゲームのレビューとかもそうなんですか。
そうですね、途中から変わっちゃいましたけどね、そんなことはもうそんなにしなくていいよっていう雰囲気になったんですけど、最初はなんか、ゲームって楽しいんだから、記事読んでも楽しいのが当たり前だろうとかなんか言う。
ああ
、そうっすかとか思ったんですけどね。
なるほど。
でも今、あれですよね。あの、時代がそういう風になってきてますよね。多分、ウェブのアクセスなんかでも、真面目な新しいパソコンよりも、ちょっと面白いものの方が、ページビューが上がったりとかっていう話。
結構それは前からかもしれないんですけど、あのまあ、話題的にプレスとかが群がって、うん、わーとか取り上げるんだけど、実際にはそんなに売れないものってもよくありましたからね、昔からね。あ、特にあのモバイル系の製品が多いですよね、そういうのはね。
だからそのメーカーの立場から見る媒体っていうのは、それは絶対否定できなくて、そのいいものを書くっていう、もちろんいいものを書いてるんですけど、それ以上に面白いものを書くっていう傾向はやっぱりすごくあると思いますよね。私が前いた、ね、会社なんかですと、メモリーとかハードディスクで食ってる会社ですけど、新しいバイオ用のメモリー出しましたって、それから1ページのレビュー取ってこいったって、それは無理でしょ、みたいな。ろくに売り上げの 1% もないようなビデオカードでも最新のチップを積んでれば、もう何ページでもね、いわゆるその、ドス V 系の雑誌だったら取れる。で、それは多分媒体的には、その、メモリーハードディスクは、お米で、で、まあ、おかずというかデザートに近いもんですね、ビデオカードは。うん、でも、それはあの、月刊コシヒカリって本ってなかなか作れないじゃないですか。うん、でも、青山の美味しいお店っていう本は、うん、そこお前、月に何回行くんだって、一回ぐらいかなって、毎日食べないけど、本としては、やっぱり成り立つ。
う
ん、だからやっぱりその、本としては、まあ、笑える面白さとは別に、やっぱり、その、買わないけど読んで面白いっていう要素っていうのは、やっぱり読者も求めてるし、やっぱり本にしやすいっていうのはあると思いますよね。そうですね。
情報としてあの売れるものと実際売れる製品っていうのも必ずしも一緒じゃないので、だからあのボリュームゾーンのノート PC とかはやっぱり正直関心としてはそんなに、あの読者的関心としてはそんなにないですよね。あのとかこう堅実なまあデスクトップとか、まあ、実際買う時になったら皆さん一般の方はそういうの買われるのでしょうけども、
ちょっとなんか癖があるというか、うん、面白みがついてる方がやっぱりニュース的には面白いし、うん、読者も
読んでてその方が、ね、読み応えありますよね、
うん、やっぱなんか特徴がないとね、うん、あの記事書くのも難しいですね。一頃やっぱパソコンあの新しいビデオカード載せてハードディスク容量を増やして、でメモリは大して増えないんですよね、面白いの。で、なんか CPU 早いのにしました、以上ぐらいしか書くとこない、あの新製品っていうのがずっと続いてる時代っていうのが、まあ、時々あるんですけど、そうなるともうなんか、あの、前とこことこことここだけ違います以上みたいな感じで前の記事にリンク貼っていいですかみたいな気になります
ね。サブンチだけ上げときますみたいな。
まあそういうメーカーさんとしてはこうやっぱり売れるものを作んなきゃいけないんで、実際売れるのはそういう堅実な製品なんで、あのそんなこと言ったらすごい怒られちゃうと思うんですけど、編集部でもうなんかタイトルとかさ、あんまり変わり映えのしないノート発売とか書いちゃっていいんですかみたいな気持ちになったりしたことも一頃はありましたね。ありましたよね。
ありましたね。あのね 書く立場で辛いですね。
辛いですよね。
あのとか衝撃的なとかっていうのをどうにか書かないで衝撃的な雰囲気を醸し出すみたいな。
読者の皆さん行間を読んでくださいみたいな。そういう感じです
ね。もう行間読んでくれる人のためにも行間をちょっと開けたりしてね、あんま変わんないよって書いてあるんですけど、雰囲気が、でも、
あの頃だともうそういう感じの時だとこう盛り上げるにはなんか結構昔のこと引っ張り出してきてみたりとか ね、あのよく考えると当時はこんなだったけど今やこんなのがこんな値段でみたいな
まさに夢の時代だとかって無理がある
そういう盛り上げ方とか
カーナビで有名なメーカーさんの広報記事、PR 記事ですね、引き受けた時があって、なんかイメージ的にその有名なメーカーさんは、すごいかっこいいんですよ、都会的で、
はいはい、
あのカーナビの CM とかですね、すごいかっこよくて、もうでもああいう風な感じではちょっと僕不得意なんですけどみたいな話を打ち合わせしてたら、いやあのふざけちゃってもらったのとかなんか言ってでどういうことなんですかっていろいろ話したら、実はふざけたことやりたいんですって、あの CM 面白かったよねみたいな、で CM で記事とか広報記事とか面白かったみたいなことやりたいんだけど、社風とかイメージがかっこいい路線なんで、あんまりできないけど、偽名だから、あいつにふざけさせようとかっていう。
なんかでも責任転換ね。まあそうでもないですね。ライターが書いちゃいましたみたいな。
でも広報さん的にはなんかね、たまには、いわゆるはっちゃけ太陽というかですね、こんな感じがあったみたいですけどね。
ああ、なるほど。いつもハイセンスな感じっていうのも疲れますよね、きっとね。
どっか弾けたくなるんじゃないですか
ね。
ソニーの人とか弾けたさそうですけどね。
ああ。
いつもなんか、いつはソニーみたいんじゃなくて、
イ
ーレッツみたいなことやりたいなとかって。若林さんはフォトショップとかガンガン使います？
そりゃそれなりに。
最近デジタルの方はどうなんですか？本当はとか言っちゃあれなんですけど、フィルム派のカメラマンの人ですよね。
そうですね。フィルムで育ってるんで、急に真面目な話してますけど。いやー、デジタル楽でいいですか、ね、というか、カチッと印刷物にするんだと、やっぱり、銀塩のスライドフィルムっていうやつ、リバーサルフィルムですね。の方が、やっぱり、綺麗だし、階調もいいし、こう、なんか自然に見える。
うん、
で一応デジタルもやらないと商売にならないんで、一応プロ用の高いのを買って。
あれですね。
あれですね。今日も撮ってるやつですね。でもデジタルだとその場で確認できるから条件が悪いところ。
うん、
例えば暗いとかいろんな光が入ってる、いろんな色で光によって色って変わっちゃうんで、あのタングステンや蛍光灯や、そこに外光まで入ってるとめちゃくちゃになるけど、まあデジタルで撮ってるとまあその場でチェックしやすいっていうのがあるんで、まあ、
谷川さんってドスブーパーレポート編集長ですけど、あの銀塩で撮ろうよとかっていう。
もちろん、あの、紙なんでね、
うん。
紙でやる限りは銀塩でやらないと、非常に手間暇逆にかかっちゃう場合もあるんですよ。あの銀塩で撮れば、その銀、撮ったポジが見本になるんですよ。
うん、
そのポジを見ながら、まあ、スキャンして、あの、印刷物にする前の工程で、それが正しいか悪いかって分かりますし、で、印刷もポジとどれぐらい違ったかって分かるんですけど、デジタルで撮ったら見本がなくなってしまう。で、皆さんの見ている、モニターで見てるのは、撮った時の条件を、こう、素直に出してない。個々のモニターって色が違っちゃったりとか、そういうことがあるんで、デジタルっていうのは非常に、こう、元が分からないっていう。ことありますよね。
そうかも。あのデジタルと銀塩の比率ってどんくらいなんですか？
仕事中。仕事中。
若林さんの場合。
僕の場合7割ぐらいは銀塩ですかね。
あ、そうなんですか。
まだ、あの知り合いのカメラマンでも 100%デジタルっていう人もいますし、あと年配の方でデジタルがどうも、パソコンって何、どうしたらいいのっていう人もいますし、いろいろですけど、あの雑誌系やあと、あのチラシ系、チラシとか広告だと、チラシとかだともう デジタルに走っちゃって、わからない、パソコンよくわからなくてもデジタルでとにかく撮って、そのまま開けちゃうと。
ファミレスのメニューって最近どっちで撮ってるんですか？
ファミレス奥
あ、違うジャンルでしたっ
け。あの昔はそういった系もやってたけれど、
あのね、ファミレスの最近の、三つ折りみたいなメニューあるじゃないですか、はいはいはい、あれを見るとなんかデジカメっぽいけど、でも綺麗だし、でもこの多量のすごい多量なんですよ、量が、
うん、
これなんかで、お店によってちょっと違ったり
する、店によって違うと思う。ちょっと最近行かなくなってるからわからないけど、今印刷物も一回デジタルに落としてるんで、その時のレタッチの仕方によってはなんかデジタルっぽく、アンシャープかけすぎっていうのも、ノイズなんでこんな乗っちゃったのっていうのもたまにありますよね。
そういうところでなんかデジタル風味が出ちゃったりしてる気がする。
うちなんか製品写真デジカメじゃなきゃ撮れないっていう感じ
ですよね。そうなんです
か。というかデジカメとそのフォトショップがないと、もう製品写真は無理ですみたいな感覚ですよね。それはまあうち社員3人の会社なんで、僕は全部それ撮るんですけれど、でもほらキリーポッターとかで上下で、ね、霧が出てるっていうのを黒バックにして斜め後ろからストロボ焚いてとかっていうと撮ってそのままとにかくパソコンでもう一回チェックしてみたいな、あ、いや本体のところの水のとこに反射して、水で乱反射したとか後ろの紙に映っちゃってるっていうと、こうなんかついたて置いて下には当たらずこの頭だけストロボ当たるようにみたいな。
いや、あれ苦労させられましたよ私も。
ね、それ煙物やっぱり難しいですよね。
それ記事にするのに担当の人がこれ霧出てるようにやってよって。で、多分撮られた写真ですか、うん、あれパッケージだったかな、何だったかな、見せられて、こんな感じでっていう、
ちょっとオーダーする方が楽ですよね、こんな感じみたいな。
こうガイドナンバーを明るさを変えられるやつで、はい、変えながらこう分離したストローで当ててるんですけど、はい、当てすぎると火山のようにね、
そうですね、
噴火かよお前これは、
これは詐
欺だろうみたいな風に出ちゃうんで、ちょっと出しすぎちゃったかみたいな。実際に巡航で普通の事務所であんな風には見えないんですけど、しかも黒バックなんていう環境で見るわけではないんで、ね、あれなんかも絶対禁煙だったら、一本撮って現像して上がって、またあさって撮り直しねみたいな。
ノウハウを持ってる人が撮ればまあ大体この辺で大丈夫だろうってなりますけれど、初めてやるようなことだと一回テストに走らせて、プロだと大体2時間で現像上がるんで、
ポラで見たりとか、
ポラで見たり、ポラで見ても信用ができない色の問題とかある場合はもう助手とかに走らせて、で現像上がったのを見て、さあ本番とかです、デジタルだとその場でモニター出して、いけるこれで行こうって、ああ便利だねっていう。
カメラマンの人って僕は尊敬っていうかね、すごいっていうかね、思うのはですね、フィルムで撮ってその現場撤収するじゃないですか、うん、僕が例えばですね、そうやれって言われたら、うん、全種類の露出とか明るさとかパターン取らないと安心できないっていうか、これ仕事だし明日がデートだしとか言って
そういう緊張感に満ち満ちた撮影ありますもんね。赤
森さんとか結果は別にもうプロだからね、あれなんですけど、結果がこのフィルムの中に入ってて、それこれから現像して明日に結果が出たりするじゃないですか、そんな不安をよく抱えて仕事ができるなとか、
もう怒りようになってしばらく入院して、嘘
ブーツのファレフォの新製品とかで、ブーツの撮影とかだと、もうこれ明日の朝には返すからみたいな、ありますよね、よくね。
ひどい
時はなん
か時はその場で、
その場でもうバイク便で返すとか、
もちろんトラブルはありますよ、やっぱり長年やってるんで。
どういうトラブルが、
いやーこれ聞いてる人が言うとまずい。やっぱりトラブルありますね。だいたい2年か3年に1回ぐらいあるかな。ここのとこなかったんですけど、ちょっと前にちょっと あのバタバタとやってる時にこうカメラのセッティングをちょっと変えたまんまこう急に入ってきたものを撮ってすぐ返しちゃったらそのセッティング変えたまんま撮ってた、は
あ、
こう疲れ切ってバタバタやってた時ですね。あとでも真っ青ですよ。もう3日3晩寝られなくなって嘘だけどだいたいあのやっぱり弟子の頃やあの駆け出しの頃にやっぱりトラブルってもっとあるじゃないですか、
うん、
でやっぱり撮る時にチェック項目っていうのが自然にあるんで、
うん、
それでずっとトラブルってなくなるんですけど、
うん、
やっぱり急いでる焦ってる疲れてる、
うん、
ドカーンってきますね、うん、その時はやっぱりさーっと冷や汗が出てでやってる最中に気がつけばいいんですけど、
うん、
その返しちゃった後だともうどう取り返すかで、
なんかトラブルってやっぱりそういう疲れてたりとか、そういう時に来るんですよね、弱り目にたたり目って言いますけども、
そうですね。だからよく言うのはあのやっぱりカメラマンはその場で仕事してライターさんはあの後から、うん、取材に行ったらカメラマンはその場、ライターさんはそこでもやりますけど、帰ってからそれを原稿にしたいです、
うん、
でだもんで僕の場合はカメラマンっていうのは瞬間芸だって
言ってるんですよ。あ、
その場の芸で、
あ
食っている、
そのプレッシャー耐えられないんだけ
ど、そうなんですよ、ね、だから取材とか行って写真撮っていただくのとかもあるんですけど、それを見てやっぱりオフィスの中の会議室みたいなところだと光の条件とか全然選べなかったりしますよね、うんうん、でその配置とかも机と椅子の配置とかも人の会社行ってこうじゃあそれあっちやってこっちやってとかってそのものすごい動かすわけにもいかないんで、なかなか条件とかは揃わないってしかもそこで撮るから後で撮り直しはできないですからね。そうそうそう、ああいうのちょっと
やっぱり取材先でっていうのは辛いですね、
うん、
あの海外行って撮るって言ったらもう取り返し取り返そうと思ったらまた行かなきゃいけないし
イベントだともうないしみたいな
イベントだとないですしまあそうするとやっぱりちょっと慎重にはなりますよね、あの余計に撮ったりとか、一応確認を 2,3 回し直したりとか、でもまあそれなりになんとかなっちゃうんかな、
やっぱりそうなんですよね、やっぱ禁煙で撮った方が今でもあの解像度いくらデジカメ上がってもやっぱマザーボードとか、
ええ、
あの基板の
写り具合とか、ね、基板がどうしてもデジタル
配線のところ
が弱いですね、
ええ、
他の普通に撮ってて綺麗にこう見えていてもマザーボードとかあの細かいのを、
うんですね、
こう前傾で撮った時に、
うん、
なぜかもう眠い、
そうなんですね、なんでか知らないけどやっぱりね比べるとわかるんですよ、すぐやっぱりあのデジカメで撮った方はどうしても眠いんですよね、
うん、あ、そういえば雑誌で、
うん、
前も若林さんと話しましたけどあのパッて開いてですね、うん、何ページかめくるとイメージが違ってこう、うん、なんとなくデジタルだなこれがって、あこれフィルムだなっていうのが分かりますね、あのなんか香港風というかですね、
うん、
昔あの香港でパクリ雑誌があったじゃないですか日本の雑誌をそのままパクってそういう雰囲気の紙面に見えるっていうか、
だからあの雑誌でずっとなんかカタログ的にどんどん撮っていて、で最後間に合わなくなってデジタルに変えるとあのレタッチが下手だともう極端に違っちゃいますよね、そこをなんとかレタッチでうまいこと近づけて、近づけても分かる、
これデジタルって言われても分かんないのもありますしね、でモロデジタルっていうのもありますもんね、
そうですね、
レタッチの差なんですね、
という意味ではあのデジタルの方が手間暇かかりすぎちゃうんですよ、その場で確認してすぐ入れられるからいいんだけれども、それをよく他のと合わせて色とかを揃えるっていう手間暇考えたらもう銀塩の方で全部やっちゃって、
うんね、
という方が良くなってしまう、
あフィルムだと同じフィルムで色が揃ったりも
しますね、揃ってますし、
そうですね、やっぱ結構デジタルで撮るとでもカードとかも今あのみんな緑色じゃないじゃないですか、赤いのとかがあったりすると同じバック紙引いてあの撮っても色味違ってきますよね、あとの調整するぐらいだったら、 そういうことがマジですよね。
そうですね。
このストリーミング放送は割と途中でいろいろカットしたりとかねやってるんですよ。でそれが始まるとまあある程度は楽しいんですけど、うん、いやここの今のあって言ったのは気に食わないとか言
ってます。これですと止まんないですよね。
止まんないんですよ。今の口でチって誰かが言ったのが気に食わないとかってやり始めると
こここだけ撮ろうとか言うとちょっと厳しいですよね。
そうですね。
写真のレタッチもデジタルのレタッチもそうです。
似てますね、
うん、
このほんのちょっとこれ 100% で見たら全然見えないんだけどなんか気になるとか言い出したらもう大変。
まあ、ウェブはそのあたりね割と最終解像度が大したことないからざっくりしてますけどね、
うん、ウェブ系の仕事は楽です ねって言っちゃいけないけど、
うん、で正直あの紙と違って編集部でコントロールできないので最終出力は、皆さんあの液晶でご覧になったり、はい、なんかいろいろ色温度の違うものでご覧になるので、そんなこと言ったってよみたいな、あの自分のところで最適化しても皆さんがご覧になるところでは、いろんな色で見えちゃうわけで、そうそうもうある程度しょうがねえやみたい
とかありますよね。この間某編集長になるのかな、お偉い人と話してたんだけど、ウェブになってこうウェブの仕事で
他社の方ですか。
いや御社の。
あ、そうですか。他社の仕事されてるのかなみたいなチェック入れてみたい。
いや、ちょっとモデルさんを撮影して、で、ちょっと着てるものが黒。
あ
で、まあ、白いものがあるところでその黒いのを着た人を撮るっていう時に、
うん、
撮る側としては適正に撮るけれど、
うん、
あの見る側の条件がまちまちだ、
はいはい、
そうするとどうこの黒が潰れるのか白が飛ぶのかちょっとわからない、
うん、
だからなおたけウェブだとこう中間トーンの、
うん、
なおたけ真っ黒真っ白は避けた方が、
うん、
見る人が全てこう同じ条件ならは楽なんですけどね、うん、こっちもね
同じページね編集部の中で一回り見ればその人使ってるあのディスプレイによっても全然色が違うんでそうそうそう
たまに言われますよ、うん、これちょっと青くないって言われるディスプレイを見ながら、こう色がちょっとこうなんじゃないとか言われると うーんディスプレイ変えたらって心の中で思ったりね
お前のディスプレイのせいだよ。第5回実験放送いかがでしたでしょうか。この番組もしかすると本放送になるかもという話がちょっと持ち上がっていたりします。その辺は現在検討中という感じなんですけども、またいずれその件についてはお話できると思います。というわけでまた次回よろしくお願いします。さよなら。